極限移民シェルター第7位の回です。7位、なんか言いやすいんだけど意味ないな。まあでも意味があったことなんかないや。今思った意味ないなって思ったけど、常に意味はなかった。ラジオネーム、ガイさん。吉川さん、吉田さん、巨人さん、はい、ゴルテー。先日、縁起のいい写真を撮れたので、あれですね、雲。ダブルレインボーと、なんか雲っぽく見える、竜っぽく見える雲だったかな。はい、オープンチャットで見ました。いい写真撮れたので、その足で銀の玉、パチンコ屋さんですね、お家に行った結果、なんもねえを聞きながら、帰路に着いたガイです。これ調べたところ、ヤニネコというアニメーションのオープニングテーマのようですね。うん。流行ってんだね。今回は海外の声優についてのメールです。僕がプレイしている韓国のソシャゲで、昨今では珍しいボイスが韓国語だけというストロングスタイルなゲームがあるのですが、日本語字幕はあり、初めは韓国語になれず、それまで僕自身、声優は日本の声優が一番だろうと思っていましたが、その作品に出演する声優さんたちの熱演、開演に度肝を抜かれてしまい、言葉は分からなくても感情って伝わるんだなと考えを改めさせられました。それ以降、ゲームやアニメなどをチェックする際には、日本語版の声優だけではなく、海外の声優についても調べるようになりました。そんなに載ってます？お二人は吹き替えなどで海外の声優さんについてチェックなどはしますか？それともあんまり意識はしないでしょうか？自分がやりたいかどうかだけ考える。それ以外に、なんか別にこの人いいなとか嫌だなとか、あんまそこまでの好みはないかな。変わるんじゃん、よくさ、その海外の吹き替えってさ、テレビで行き、DVD になった時みたいな感じで変わる、あれがちょっと気になる程度かな。吉川かなと
は吉田ペの極限移民シェルター。
マーゴットロビーは私のもの、吉川かなです。ハーレークイーンね、まあまあ、ジョーカーの彼女。
好きなのね、
うん、好きというか私のもの、私になればいい、うん、今やってる方に本当失礼だったんですけど、うん、私がやりたかった
。まあまあ、昔はね、今は結構その、うん、なんか日本の吹き替えにおいては、うん、俳優さんに、うん、担当声優がつくみたいな感じに、
いわゆるシュワちゃんが源田さんみたいな、ね、
そう、うん、には結構なってきましたけど、昔は割とその権利関係もあって、うん、金曜ロードショー版、日テレ版かな、日テレ版、うん、DVD ソフト版、うん、とかで結構声優さんが変わるっていうことは
あったよね。あと映画の時は映画の時と違 う,
映画版
う、だから私なんだっけ、ドクタードリドルっていう映画すごく好きなんですよね、うんうん、であれって藤原啓治さん、おそらく最後の仕事かもしれないんですよね、うんうんうん、で、ああなるほどなって、こう結構感慨深く見たんですよ、私映画館で、うん、だからそれはちょっと変わってたらあれが欲しいかなって、その映画通りのやつ、
いやー、変わらないと思いますけどね。
そうかな、よくあるじゃん、テレビ版 の,
のロバート・ダウニー・ジュニアさんが、はいはい、藤原啓治さん
と
よく、
あ、そういうことか、うん、あ、なるほどね、うん、名探偵シャーロック、
そうそう、シャーロック・ホームズもそうだし、ね、まあ、一番有名なのはアイアンマンでしょうね。
あ、なるほど、アイアンマンか、アイアンマンってダウニー・ジュニアの、
ロバート・ダウニー・ジュニアさん、
へー、そうなんだ、うんうん、
分かりやすいのが、うん、あれですよ、バックトゥザフューチャーです。
ああ、そう、三谷裕二さんだったりとか、うん、佐々木希さんだったりとかすると思うんだけど、うん、私はやっぱりあれ三谷裕二さんなんですよ。三谷裕二さんで育ってきてるんですよね、あれって。
三谷裕二さんね。
三谷裕二さん。
うん、三谷サイダーのパターンで言ってるから意味わからない
よ。三谷サイダー。三谷裕二さん。うんうんうん、天ぷらそばと同じことになってんじゃない？
はい、そうです。
天ぷらとそばなんだよ。わ、うん、かったかてめえみたいなやつだね。
トラウマになってるんだったらちゃんと刻んでくれ。うん、いや、だからあれは、山ちゃん版と、う
ん、山寺さん、山寺さんってやってんのあれ？
そうです。何言って
んの？毒の方じゃないの？
毒じゃない。
そうなの？
毒じゃないですよ。
はあ、うん、マイケル・ジェイ・フォックスを山寺さんがやってんの、
う
ん
う
ん、
山寺さんバージョンありますよ。
そう、うんうん、全然知らないかもそれ、う
ん、で、そのドクの方はその青野さんだったりとか、
青野さんね、うんうん、はある、あと誰だろう、ヤラミさんとかもやってそうな、
確かに有名なのが3バージョンあるんですよ、うん、で3バージョンあって、30周年とかその何十周年記念、僕持ってるんですけど、うんうん、限定版で出てたやつを、うんうん、3バージョン全員聴けるっていう、
いいね、それはね、うん、聴き比べ、それはもう本当に
声優の、うん、なんていうの、むしろもう勉強の媒体になるぐらい、
なんかさ、例えばね、うん、山の部分、山のシーンとかってあるじゃん、最後のさ、
山場のシーン、
山場のシーン、雷が落ちてくるときに、はいはい、こう毒がなんかもうつくっつけ
けようとしてるんだけどくっつかないみたいなことでわーとかってなってて、うん、ああいう山場のシーンとかで誰がどういう風にやってるのかとかは聞き比べたい。
いやだからどう別に山場に限らず全部
そう。いやそうなんだけど、
普段の会話とかもどういう風
にビフにからかわれた時とかの、うん、こうちょっとこう屈辱的な感じとか、あとあのお父さんお母さんの同窓会じゃない、うん、パーティークリスマスかな、あそこでエアギターやって弾かれる感じとか。
まあ、わかんない。まあ、とりあえずだから、僕はもう、なんだろう、ありがたいことに今年からその吹き替えの仕事を、うんうん、仕事をするようになったので、うん、当て方とか、どこに呼吸を持ってくるかとか、うん、どういう処理をするかとかっていうのは、結構参考になったりするので、
うん
う
ん、
というか、まあ、芸術作品だなって思うようになりました。
吹き替えが
。うん。どれもだって僕の場合は、まあ、これ、うん、もうちょいちょい言ってることですけど、うん、自分のタイミングで録音をしたり、うん、あとは録音位置を自分で後で修正できちゃったりするから、
うん、
だからそのなんて言うんでしょう、ね、技術的な部分としては、うん、だいぶ低いところで抑えられてるんですよ、
うん、
だから調節が効くという意味で、うん、でも、ね、プロの人たちは当然ですけど、マイクがその、録音が回っている状態で目の前でやって修正も効かないですから、
うんうん、
もちろん編集さんが調節することはできますけど、
うん、
自分の意思ではできないので、
うん
うん、だそれを成立させているのが本当にすごいなというふうに思ってますね。
なんかね、うん、今話聞いてて思い出してきたんだけど、
うん、
割と私たちが和風曲芸で作っていて、で協力してくださってる声優さんの中にも、
うん、
映画の仕事が多い方ってたまにいらっしゃるんですよね。
あ、
でなんかそういう方で、まあ、誰とは言わないんですけど、まあ、とある方が、うん、ずっとこうシンデレラとかいろんなものをやりながら、
うん、
ずっとこっちの耳なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ何もついてないのにいじってるんですよね。
ああ、言いたいことは分かりました。あれ、うん、もみあげ掴んでるんです。
もみあげ だからさそれ、うん、聞いたらさ、
うん、
その外画の仕事の時ってこっちに元の音声が流れてくる用のモニターが入ってるんですって耳に。
ああ、いやじゃなくて片耳ヘッドホンなんですよ。
あ、そうそうそう、よく見るけどね、それ自体は、う
ん、ボイスオーバー、要はその、セリフとかに合わせて、うん、やる用 のヘッドホンが片方だけのやつがあるんですよね、
うん、
でその片方のヘッドホンだけ持ちながら芝居をしてるので、
うん、
その左手がこう上がってる状態っていうのがもう染みついちゃって、
手持ち無沙汰なんでしょうね、こう下げてやってるっていうのもね、
うん、てかその落ち着かないんですよ、シンプルに。
別に何があるわけでもないんだけど、その、うん、ドラマ CD とか
だからもみあげ握ってるんですよ、もみあげ、うん、
でなんかそれをやってるのを見た時に、うん、あの癖かっこよくないと思って。
あーでもいますよ、
うん、
ちょいちょい、
ね、たまにいる、うんうん、だそういう方を見るとかっけーあの職業病って思ってね。あるよねそういうのはね、うんうん、私はないので、その吹き替えないよな、ないと思うけどね。
アニメぐらいじゃないですか、ゆしかさん。
あ、吹き替え、あー超特殊なのが一回あった。
でもそれパクに合わせたんです。
合わせたね。
合わせたんですか。
いやでもあれ AV だから、
うん、
うん、まあまあほとんど別に合わせようが合わせまいがって感じだから、その昔ソフトオンデマンドさんがやたらエロゲ声優に目をつけたことがあったんですよ、
うんうんうんうん、
高橋がなりさんの時代だと思いますけど、
うんうん、
で AV なんだけど、
うん、
チャンネル、音声チャンネルみたいなのを変えると、うんうんうん、私の声に変わる、
声優の声に変更できるっていうね、
そうそうっていう、なんかその音声マルチチャンネルみたいなやつがあって、それに3本ぐらい出た、そういえば、
うんうんうん
うん、でただあれ特殊だなと思って、
うんうん、でも普通に喋ってる時そのパクに合わせてやったってことなんですか。
いやあんまり覚えてないんだよねマジで、うん、小玉さんと一緒にやってたってことはやってたんだけど、
うんうん、
小玉さんと一緒にやってたってことはもうね20年ぐらい前なんだよね。だからほとんど覚えてないけど、絵を見なきゃいけないのが辛くて、
ああそういうことね、
うん、そう私もう全然嫌なんですよね、
うんうん
うん、そんなん見せられんの、
うん、だから結局だからアテレコというアテレコじゃ、だからアニメぐらいですよね、 VG ですよね、
うん、そうかもね、うん、
アニメのアテレコ経験もそんなになかったから、というか初
だね、多分初、
あ、うん、だからすごい苦手だったっていう話。
苦手だよ、だからタイムコード見るとわけわかんなくなるから私、
うん、まあ、でも確かにいろんなところ見なきゃいけないから。
そうで、あれってやっぱね2種類いるらしい、その感性でやる人、うん、タイミングパンパーンって自分の中でリズムができてしまう、
うんうん、
台本見て素材見てるとね、うん、でその素材見ながら台本見て、はいこのタイミング、はいみたいな感じでタイムコード関係なく、
うん、
自分の感じでやめてよとか何とかってやれる人もいるのよ。で私多分そっちタイプなんだけど、
うん、
もう一貫性経験が浅すぎて、
うん、
そのねタイムコードを見ればいいのか本番中に、
うん、
パク自分のサナリっていう役のパクを見ればいいのかもう混乱してきたみたいな。
絵できてました？
あ、絵はね半分ぐらい、
あ 半分
ぐらいで、あとは棒人間みたいな感じでカタカナでサナリ
サ
ナリとか
いや分かった だよ、その見えらじでも言ってたけど、ま
あ、さなり、うんうん、さなりって出てくるから、あ、今ねっていう、
あの字幕ね、
そう、うん、字幕っていうかマジで殴り書きだよ、さなり、
いやいや、だから、うん、名前が出てくるんですよ、今喋ってるタイミングっていうの
は、そうで、うん、なんかしかも格闘シーンだから、うんうん、もう訳分かんなくなってきて、自分がそのダーってこう攻撃を受けているのか、
え、V もらわなかったんですか、
もらったけど、だからその V の時点でもう棒人間なの、
いやいや、V の時点で棒人間なら当たり前なんですよ、
いや、そうだよ、うん、で、台本と照らし合わせてもさなり耐えるとか、うん、さなり前に出る、そういうやつで、あの具体性がないというか、行くのか下がるのかっていうことしか書いてなくて、うん、その簡易的なことで分かんなくなってきて、
あ、まあ本来であればね、それを膨らませるのが声優側の仕事ではあるんですけど、うん、
でもあの時の私にそんなことを求められても知らない、
でどんだけふんぞり返ってる
あの時期の私はそんな余裕、そんな余裕ないよ、だからなんかそういう部分ではまあ未熟だったなとは思うけど、
うん、まあまあまあまあまあ、だって初めてだったからしょうがないわけですよ、そこに関してはね、
うん、うん、
なるほどな、まあでもだから字幕自体も初めてだったから、どういう感じでやればいいかが分かんなかったってことですね、
うん、
あれ DVD でした、ビデオデッキでした、
ビデオデッキ VHS、
あー、やっぱ VHS の時代ですね、
そうだね、うん、もうずっとあえぎのシーンがもう10分ぐらい、もう体感30分だけどね、
あーなー、辛いよなー、あれは、まあ僕もどうなんだろう、今は別個なのかな、僕その要は男性のみで撮るっていうやつもあれば、うん、普通に登録、うん、それこそ本当にそのなんかやる側とやられる側っていうのも、うん、両方一気に撮るっていう現場もいろいろありましたけど、
うん
うん、
その時は言っちゃなんですけど複数人対私だったから、
はいはいはい、
いなかったね、うんうん、男性は、
これ
は男性たちは別ですっていうことで言われてたから、まあ私なんか
それはそのシーンを別々で撮るっていうことではなくて、もう別日に撮るってことですか、
あ、そう、別日、
あ、別日か、
その日はもういなかった、
あ、じゃあ、まあ、まだ精神的に
そうで、まあ、うん、でも私が、うん、そのなんか喘ぎをね10もうね、体感マジでもっと長いけど、
いや、まあそりゃそうでしょ、しんどいんですから、うん、
8分から10分ぐらいだと思うんですけど、
実際の長さがね、
そう、うん、これね、皆さんわからないと思う、多分、うんうん、8分から10分、うん、結構激しめに絡みのシーンをやり続けるということの喉への負担、
喉というか、まあ、呼吸ですね、割とホワイトアウトするから、
いや、もう本当にマジでそうだよ、
うん、
もうグラグラだったもん、うん、最後の方、
あるあるある、
で、なんかラストあたりのところで声がカスカスになってきて、
空気がすごい通るからね、
そう、うん、出なくなってきて声が、
うんうんうん、
で多分あれ私もう怖くて確認してないけど、
うんうん、だってね、あえぎじゃなかったとしても、うん、走るシーンとかね、うんうん、タネちゃんがそうだったじゃないですか、その走りのシーン、うん、テントウムシ4を撮ってた時に、うんうん、もうだいぶしんどいみたいな、うんうんうん、っていうこともおっしゃってましたけど、まあ、やっぱ何もない空間で10分間ずっとハーハーしてるのって、
いや、それ
はね、やってみたら分かるけどめちゃくちゃ辛いのよ、
いや本当にあれマジで比喩じゃなくて死ぬかと思ったよ、
うんうんうんうん、
そのままあーって言って言いながら後ろに倒れてもよかったもん
でもしかもね、これゲームだったら、うん、自分のタイミングで、あ、ちょっと待ってくださいねっていうふうに止められるんだけど、うん、アニメの場合回してるから、
そうだよ、
そう、自分の位置で余計なことを言うわけにはいかなくて、
あ、ちょっとごめん疲れた言えないからねもう言いたかったよ、アニメ版の VG ネオで、しょうがない疲れたやめるわって言いたかった、うん、お前らどけ、お前ら帰れ、
新人
お前ら帰れ、疲れたんだよいや、もう やりたかった、
いや、まあまあまあね、うん、でも気持ちはすごいわかります、う
ん、
そういうの、
でもなんか副音声に入れてほしかったよ、
うん、何が、
お前ら帰れ、私も帰るから、
いや、だから新人
マジで本当に、でもサナリはもう、うん、相変わらず画面的にはこう複数人にやられてるんだけど、はいはいはいはい、もう声として、あ、知らんがな、帰れみたいな、
知らんがなじゃないんだ
もう疲れたがなみたいな感じで帰りたかった、
うんうん、そうそうそう、うん、まあまあ、だからね、その線画の部分でね、うん、やらなきゃいけないっていうのが結構、まあ、アニメ絵がね、できてないところに関しては、割とその声優側がやったものに対して、うん、絵の方を合わせてくれるっていうようなパターンもあったりはしますから、最初その吉川さんが言ったみたいに感覚で感性でやる。うん、まあ、特に、何個も作品をやられてて、こういうのはこういう風に処理するっていうのが、ある程度範囲がわかる人は、どこまでが自分のお芝居をやっていいかっていう、その範囲もわかるでしょうから、うん、そういう風に、よりその芝居の範囲が、広がる人もいるとは思うんですけれど、うん、まあドラマ CD と違ってね、うん、映像があるものに関しては、うん、ある程度芝居の路線っていうのが、うん、 まあ、定まったりとかはしてる部分があったりはしますから、全部が全部自分の呼吸や、ね、自分の感性でできるわけでもないので、
まあ、元の人がいるということですよね、
うんうんうんうん、そう吹き替えもそうです、うん、その自分で声を当てた時にそのキャラクターの表情と合っていない声は当然ですけど出せないですから、
うん
うん、だから、まあ、あのこういう表情でその日本語的にはこういうイントネーションというか、うん、こういう勢いづけで言うんだけれども、うんうん、あの口が開いてないから単語を別々にしなくちゃいけなくて、うんうん、その話す過程で、うん、あの芝居の感じが変わるっていうのは、うん、まあ吹き替えでは個人的にはねそういうのは、うん、あのよくぶち当たる壁だなというふうにも思ってるんで、
うん、
その仕事の媒体ならではの難しさってのはあるなというふうには特に感じてますね、
うんうん、っていうかその海外の、はいはい、まあ、中国なのかアメリカなのか今いろんな国各国に声優さんがいるとは思うんですけど、
ありますね、はいはい、
そんなんねマジでねこれ、まあ、サウスパーク時代のこと言うのでだいぶ昔のこと言いますけど、
サウスパーク時代多
分25年ぐらい前のこと言いますけど、声優なんていなかったんで海外に、その少なくともサウスパークの時代って、
もともとそのだから日本が、まあ、ジャパニメーションって言われるぐらいですから、うん、その声優という職業だけをやっているっていうのが、
うん、
割と日本最初は独自だったりしたんですよ。
だからボイスアクターなんていなくて、うん、アクターなの。
そうそうそう、俳優さんがやってることが多かったんですよ。
そうだから、まあ、うん、要するにルパン三世の初期の人々みたいなことですよ。
ルパン三世
の初期の人々、山田彦さんも松山英子さんも小林健全員そうですけど、うんうん、山真紀夫さんもね、
うんうん、
声優さんですって紹介されると違います、うん、っていうぐらいの、
うんうんうん、
俳優とかっていう、そうそうそう、あの役者さんですとか、
役者とか、
そう、そういう風にあの声優って限定されるのちょっとみたいな、
うんうんうんうん、
そんな感じで少なくともここ10年ぐらいじゃないかなと思うの、海外にも声優さんっていう仕事ができたのがね、
アニメーションというか、うん、その声での表現力っていうところに関しては、うん、ある程度その、映像ありきでやっている、うん、要はそのボディーランゲージで助けられたり表情で助けられたりその映像で助けられてる部分があったりもするし、うん、あのそれがゆえに、うん、その声の、あのお芝居で補足を入れすぎると、うん、オーバーになるっていうのがあるので、
うん、
あの俳優さんでお芝居をするときは、うん、あの誇張するお芝居っていうのは結構嫌われる方向性にあったりはするんですけど、うん、だからこそ、うん、その海外の、あの吹き替えとか、うん、まあ、特に割と盛んだったのが、うん、ルローニケンシンの海外版の吹き替えが、
うん、
日本と全然違ってて面白いみたいな感じのことを結構言われた時期があったりとかしたんですけど、
鈴鹿島さんの時代、
まあ、そうかそうかそうか、あのリメイク入りましたもんね一回ね。
え、だから鈴鹿さんじゃなくなったんだよね。
そうそうそう、あの、うん、あの声優さん一新したバージョンが、ちょっと前にやってましたけれども、
鈴鹿島さんが良かったけどな、
うん、いやいやいや、あの良さはもちろん、
なんだっけ言ってたよね、鈴鹿島さんの剣士といえばなんかうわーみたいなこと言ってなかったなんかあの言っ てたって、
そう、あのオーバー確かにそう、うん、そうなんですけど、
うん、言ってたと思う、うんうん、私はそのイメージないから、オロロだから、
あ、オロね、
うん、
まあまあだからそのそのとあの、うん、すごいミーム化したんですよ。
何がオロロが、
いやじゃなくて、あの剣心じゃなくて、うん、佐野助の二重の極みっていう技があるんですよ。
あ、それは分かんないかな、
うん、まあ、拳で殴るときにその破壊力が出るっていうような、
うん、
あの感じの、まあ、技があるんですけれども、
うんうん、
それをなんかアメリカかなんかでやったときに、うんうん、二重の極みあーって言ってたから
そうなんだ、
それがすごく
そこは訳さないというか、うん、その英語っぽくしないんだね。
ああ、そうだから二重の極みっていうのをあの英語版にするのではなくて、そうそうそうそう、うん、あの言語を変えるんじゃなくて、その固有の名詞に関しては基本的には、うん、当その発祥の国の言語をそのまま使うっていう、う
ん、名前だったら分かんないけどね、 それこそ佐之助とか謙信とか薫、うんうん、とか、うんうん、そういうのをそのまま使うのは分かるんだけど、うん、
まあ、あの技も固有名詞ですから、
ザウラーキングフィニッシュ、
うんうんうんうん、
これはもともと英語っぽいんだけど、
うんうんうんうん、まあまあでも固有名詞は固有名詞ですから、まあ、だからそこが言われてたりとか、あと比較されてたのがあれかな、うん、名探偵コナンの、
はい、
あ
れって海外版になってるの？
ありますよ普通に。
やめて、高山みなみさんだからね。 コナン君はね、
うるさいよ、
何よえずっとそうだよ、
それも、
う
ん、あのキッドの、うん、レディーサンジェントルメンのあのシーンを海外だとどういう風にやってるのかとかっていうのも、うん、結構いろいろ比較されたりとかはしたりとか、うん、そういうの動画を見たりとかはしたことあるんですけれども、うん、まあ、あの平たく言えば著作権違反なんですけど、
そうか、
うん、まあまあ、 あの別にそれはね、
ああ、そう、その動画自体
はね、そうそうそうそう、うん、まあまあいいんですけど、ね、うん、
まあその辺緩くなってるよみんな、
まあいや、緩すぎなのよ、
気をつけて本当に、
うん、まあまあ、 あの基本的にあれは申告罪なんであれなんですけど、うんうん、でまあ、 あのその動画とかで出るように結構その、うん、日本の、うん、お芝居だとしっくりくるのに、うん、海外だとそのお芝居感がまだ追いついてないみたいなのが、
なるほどね、
当時は結構あったんですよ、うん、15年前とか20年前の話を今してます、はいはい、で最近になってその要は、声優の仕事が海外でもめちゃくちゃ増えたのか、
うん、
その声優のお芝居、
うん、
海外での、
うん、
もう結構こうなんて真に迫るものがめちゃくちゃ増えて、
どういうこと、その日本人がっていうことじゃなくて海外で現地の方がやっている、
アメリカでの英語のお芝居とか、
うん、
中国語のお芝居、韓国語のお芝居とかが、
うんうんうん、
あの結構その日本のアニメーションでもこれ名演技だよねっていうぐらい、うんうんうん、その熱の入れ方の加減というか、
うん
うんうん、そういうのがすごく確立されてきてて、
うんうん、
今割と、海外のアニメをその海外版で聞いてもそんなに違和感ない、俳優さんがやってるような、いわゆるそのよくあるじゃないですか、その俳優さんが映画の、うん、声優として起用されてて、
ね、
しっくり来ない感っていうのを皆さんも多分感じることあると思うんですけども、
なんたらの時の名探偵コナンの大悟がひどかった、なんか漆黒のなんたらみたいな、
まあだからいろんな見方はあるし、
あの千鳥じゃないよ、ウィッシュよ、
いやだから、うん、ね、例えば、スタジオジブリ作品とかで、
うん、は
い、
あれジブリはね、うん、結構演出がちゃんとしてるっていう、うん、
そのまあそれもそうだし、その、うん、アニメ的に、
うん、
張りすぎるというか分かりやすすぎる、まあまあ、あの芝居を好まない監督さんもいますし、
う
ん、
そうだね、
そう、俳優さんのお芝居を好む、俳優さんがやる声優のお芝居を好む監督さんもいらっしゃいますから、
うん
うん、一概には言えないんだけど、うん、ただまあなんかちょっとハマってない感じがあるよねっていうのが、
まあ、そういうのもたまにあるね、
うん、が、まあ、15年前20年前だと結構英語とか中国語とかそういうのは多かったんですけれども、うん、今は本当にしっくりくるというか、
う
ん、違和感なく見られる作品もめちゃくちゃ増えたので、うん、あの映画とかはあのあでも吉川さんって字幕で映画見られないみたいなこと
言ってる、何見ていいか分かんない、これ私絶対そうだと思ってんの、 ADHD みたいなやつだと思ってんの、
注意が3万
人、そう絶対それ入ってるって思ってんの、だから私はつまりそのハードディスクみたいなやつだから、
うん、ハードディスクみたいな、
ハードディスクみたいな、とにかく忘れちゃうんだよあれ、何 ADHD ハードディスクって呼んでいい、わかんないからハードディスクみたいな、なんでなんでダメなの、いいじゃん別にハードディスク HD 買うじゃん、
確かに、うん、ADHD と HDD を
持ってる、そうでしょ、だからハードディスクでいいでしょハードディスクみたいなやつだとするよ、私は。だからもうあの字幕が、しかもね、横に出るのか、下に出るのか、これね、本の内容とかが、
横に出るのか、
横に出るとかあるから、その主人公が本
読んでる。横だな、縦書き
が。そうそうそう、主人公が本読んでる。で、ここに本の、あの、左側に本の内容が縦で出てる。で、後ろから声かけられたら、その人の声が右に出てるみたいなことになると、もうパニックよ、何なのって。止めるよね、疑似停止。お前とんでもない時に声かけてきやがったらみたいな、なめえなよみたいな、
だいだ
いや私シャイニングの親父じゃないのよ、そこだけ分かってほしい、別にお前なんていうのお前ってなんか一生懸命人がタイプライター打ってる時にお茶飲むとか言ってくんじゃねえよみたいな、
縦書きを見ればいいの か、 かあの映像を見ればいいのか、
うん、
横書きを見ればいいのか、
うん、
黒の中に入った黒字を頑張って探せばいいのか、
そうあとはなんかあと何かな、あのねプーさんがね実写になった時あるでしょ、ユアン・マクレガーが、
あーはいはいはい、あの大人になったプーさんね、
あそう、
はいはいはい、
それの時って私ね字幕で見たのか、うん、吹き替えで見たのかちょっと覚えてない、あでも、うん、あれかな吹き替えかな、あれ字幕だと厳しいなって、あ坂井雅人さん思い出した、
あそうそうそうそう、
だから多分私は、
ね、
日本語で見た、
俺見た気がする、あでもそんなに良くなかったと思う、
そうそう、あの、うん、上手かった、上手でしたよ、だったんだけど、うん、あれもう字幕だと厳しいな、なんかね結構そのピグレットが、
はいはい、
あの、の字幕とかってどうなってるのか怖いし、みたいな、なんか、あー、のののとかな、のののとはならない、とにかく、シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシ
字幕で見てんでしょ。なんで英語で字幕が出てくるの。
じゃあそうじゃなくて、字幕だと、うん、多分見られなかったと思う。私は
そう、結果として、ね、
日本語吹き替えで見て、ほら映画館でも分かれてる時あるからね。あの映画館でもそのシネコンの中で、
う
ん、例えば5番シアターがプーさん
と隣になった、原音版、その字幕版と、うん、あの吹き替え版とで同じ映画の内容をその、うん、その、映画館の中で、うんうん、2つのシアターで放送してるみたいなことは全然ありますよ。ハオエイして、
うん、そうなのよ。だから、うん、さっき言ったドリトン教授、はいはいはい、トリトン教授、まずちょっとトリトン教授と、はいはい、プーさんと か, なんかそういうなんか外国映画を見る際は絶対に私は日本語吹き替え版にしか入らないので、うん、でも本当にパニック起こすから、うん、しかも映画だともう見るなんか範囲がでかいなんか家のテレビだとこうワンアクションで
ちょっと待って、もう話がおかしかった。だから海外 の, あの吹き替え版が、うん、お芝居がすごく良くなってるっていう話なんですよ。で、あの前も僕そのなんか、
いや分かるんだけど、うんうんうん、
いやいや、あの前ね、なんかその時は確か子役の話しかしなかったと思うんですけれども、
あ、ボイスね、
え、ボイス、
え、何が
ボイスじゃない、
韓国人の子役が死ぬほどうまいって話。
いや、そうそう、いや、だからそれは僕が吹き替えを自分でやった時に、うんうん、その時は韓国作品ではありましたけど、はいはい、もう9歳ぐらい、本当そのマナちゃんとかが注目されてたとかと一緒で、うん、あのそれぐらい の, あの女の子が涙を流すときにカメラアングルを下から煽りで入れられてるのに、うん、あのはい泣いてくださいって言ったら泣けるみたいな、うんうんうん、そういうお芝居もあったし、で、あの僕は吹き替えはやりますけれども、うん、あのその吹き替えを入れるため の, あの映像は当然原音で流れてますから、うん、あのそれで聞くんですけど、うん、この話ちょっとごめんなさい、ラジオでしたかどうか覚えてるんですけど、同じ作品であのお父さんが、うん、あの自分の意思とは違うように息子がどんどんどんどん素行が悪くなってとか思い通りにいかなくて、うん、コミュニケーション取りたいんだけど取れなくて、うん、でも結局自分が間違ってたんだと思うっていうような話をポツポツと語りながら泣くシーンがあるんですけど、うんうん、俺もらい泣きで泣いちゃったぐらい、うん、すごいお芝居に入ってたんで、
そうなんだね、うん、
だからやっぱ海外のお芝居もすごい、やっぱ日々進化してってるんだなっていうのを感じますよね。
いろいろ国の文化も感じるよ。その何に感動をするのか、
まあまあもちろん、
う
ん
う
ん、
何に怒りを覚えるのかとか、
うんうん、そうですね、
うん、そういうのもね、割と国によって面白いなとは思いますけど、ただ私はこの、うん、あのアジア圏とか、はいはい、アメリカであるとか、あとは盛んなとこって、うん、タイとかね、
うんうん
うん、盛んなのかもしれないけどね、アニメ、うんうん、なんか あんまり分かんない、その人々の存在そんなに目立ってなくない。例えば日本で言ったら、最初にドカーンって言ってたのは堀江優衣ちゃんとかその辺だと思うんだけど、うん、
あの海外 の声優さんの名前はチェックしないって話ですか。
名前とか姿とかって、うん、あんまり普通にヤフーニュースとか見てても出てこ
ない。最近になって、うん、その海外の声優さんというか、うん、まあ俳優さんがこうやってるところをメイキングで見せることが多いのかも分かんないんですけど、うんうん、結構その海外声優もあの、うん、こういう風にお芝居入れてるんですよって映像を見る機会が、うん、ここ数年結構見ることが、まあ、僕は注目してるのが、
ね、
うん、ゲーム業界だったりとかするから、うん、まあ、そういうところも影響してるのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、でも一応あのネットフリーは見るじゃないですか。
見るよ。
一番最後に、うん、あのキャスト一覧出てくると思うんですけど、はいはいはい、うん、あれあの海外スタッフとかも全部その、ドイツ語版はこれで、うん、中国語版はこれでみたいな感じで、うんうん、キャスト一覧がバッて最後に追加されてるみたいな、うんうん、感じのことがあるんですけど、そこでやっぱり、うん、あの海外の方の名前とか、あとは、まあ、あの僕はゲームやるので、うん、あのバイオハザードとか結構ワールドワイドに展開してるような作品の場合は、うん、あの日本語版のキャストで次、うんうん、アメリカ版、中国語版、うん、韓国語版みたいな感じでキャスト一覧は出るので、チェックすることはできる。やっぱ意識的に見ないと無理だなとは思いますけどね。
そうだから、あんまね、その海外の生産の姿形っていうのを見たことがないから、あんまりこのガイザーの話がピンと、まあ、私がね、ソーシャルゲームとか本当にやらない人なので、
聞く機会自体がそもそもね、吉川さんは
聞く機会もなければ、
見るのをあの吹き替え版だし、
そう、うん、だし、だから全然なんていうのかな、人生にあまり関係がないんですよね、この話。
関係がないとか見る機会がない。
そう、あの声優という括りで言えば、まあ近いところには私はいるのかもしれないけど、うんうんうん、あの普通の一般のこういう仕事してない方よりはね、うんうん、近いのかもしれないけど、うん、にしても遠いなっていうね。
まあ、というか、その声優はどちらかというと、その俳優さんの声を吹き替えるっていう仕事だから、うんうん、その声優さんを知るっていう機会があんまりないだと思う。多分、うん、やるとすれば、うん、いやでもな、 これまあまあまあ、
な、なんなの、また自分会議して、自分会議して答え出て、
その
小さい人が集まって
あれとすれば、うん、その海外アニメで、うん、そもそも吹き替えがついてないアニメを、うんうん、あの日本版を作るからって言って吹き替えの仕事が入った時に、はいはい、原音の声優さんの声を聞く、うんうん、っていうことは機会としてはあるかもしれないけど、うんうん、でもなって言ったのは、うん、僕はすごく嫌なんですけど、うん、最近ほぼ AI で作られてくるんで、しかも日本語が、はいはい、日本語の
イントネーション変じゃない？
いや変なのも全然ありますよ。
でしょ？
うん、
うん、私あれ許せないんだよね。
うん、だから気持ちは入れない方がいいの。逆に字幕であってほしいの、うん。無音で字幕でくれた方がむしろこっちの想像の余地が広がるからいいんだけど、うん。
つまり参考として入れてるってこと？
あ、そうそうそうそう。
あ、いやうざい。
うん、いやだからうざいでしょ。
うっとうしい。マジで余計なお世話。
多分ね向こうは良かれと思ってやってるんですよ。
良かれし、あとそれもあるかもしれないけど。うんうんうん、いやそれを作れる自分っていうその仕事期間を
いや、
いやマジでそうだね、
うんうんうん、
もうなんか、
まあま
あ、だからダサすぎー、
あのいらないんですけど、うん、なんかそういう風に だからまあ、うん、でもなとは言ったけど、でもまあ、うん、その海外の声優さんに触れる機会があるとすれば、うん、多分そこだから、その視聴者側は、うん、その原音版とかとその要は音声チャンネルの切り替えとかで見ることとかできたりとか、うんうん、まあ、字幕版を見る人は当然だけどね、あの海外アニメの発祥のうち、それこそサウスパークとか、うん、そういうスポンジボブだとか、うん、はいはい、その海外発祥のアニメとかを見る場合に原音版って聞く機会は当然あるでしょうから、
う
ん、なんですけど、まあ、僕らが触れる機会とすれば、うん、それこそあの吹き替えで元々が原音で作られているアニメ、うん、向こう発祥、うん、その海外発祥のアニメとかを吹き替える仕事ぐらいしか多分触れる機会がないので、
うん
うん、よりその注目する機会はないのかなとは思いますけどね、
うん
うん、まあまあでも本当に進化してるとは思いますよ実際、
まあ、だからあの日本で人気で始めたら多分、
うんうん、
あのガチなんじゃない、あのなんていうの、
あ、海外発祥のやつが、
そう、海外もしくは海外の声優さん、例えばこう冬のソナタの時にヨン様という人が日本でむちゃくちゃ有名になったことによって、
うんうんうん、
そのカンドラって面白いのかもみたいな、うんうん、いや波が一挙に来た感じあるじゃない、
うんうんうん、
だからそういうやつみたいな感じで、うん、その韓国のこの声優さんプラスこの作品、
うん、
あのこの間ね多分日本に入ってきた整形なんだらっていう、
うんうん、
その韓国の整形の闇みたいな、そのあと依存とかそういうものを描いたアニメがあるんですよ。
へ、
でそれアマプラに入ってて、
うん、
でそれなんでこんな不穏なアニメ入ってんだと思って、
まあまあ、
見たら韓国初で、ああ、ありそうみたいな、
あ確かに、
うん、まあまあそういうの作ろうと思う人もいるでしょ、そういう文化の中で暮らしてるんだからね、まあ、まあかでそれが韓国アニメでちょっと話題になってたのよ、
うんうんうん、
であのあれって私見てないから、うん、韓国の方が声、うん、あの当ててるとかね、そういうこともわからないんだけど、
うん、
だとしたらそういう例えばそれが跳ねていればね、
うん、
韓国なじゃ、整形なんたら、
うん、
跳ねてればそういうところから、あ、韓国ってこういう声優さん、例えばその、なんだっけあの人々 K-POP の人々、
うん、
みたいな感じで誰が好き、これが好きみたいなのが出てきて、日本人の中にも、
あ、その韓国アニメが好きで見てて、うん、字幕で見た時のこの声優さんが好きっていうのが、うん、がファンとして広がる可能性はある、まあ、確かに それもそうだと思います。
そうでしょ、
あの海外発祥、特にねあのソシャゲとかはその海外発祥で、うん、海外で作られてるゲームをその日本に輸入するっていうことは多いとは思いますけれども、うん、あの吹き替えをする時って大抵その要は本が出来上がってる状態で来るから、
うん、
あのその本を録音するだけで、うん、まあ、その吹き替えみたいにパックを合わせる必要もないし、だからあんまり原音を聞く機会、もちろんその参考としてどういう風にやってるみたいな感じで音が用意されてることがなくはないけど、
うん、
まああんまり触れないですよね、
うん
うん、まあまあでも本当に、そういうのも聞き比べるのも面白いとは思いますので、
うん
うん、まあ、いろんな世界があるんだなということで、いろんなお芝居に興味を持ってもらえるのは嬉しいですね。
はい、
はい、
それでは本編いきまっちょ。
はい、ということで全く脈絡のない感じから、このラジオは始まっていくらしいんですけれども、
100回だ、
今年から気持ちを一新、
吉川健
人、吉野一平の
曲芸ギリシャルター
、本物を知っている女、
本物より、
急に何言ってる
の、いい子だね私って、
うん、覚えてない、
ん
ない、
100はね、
100 300回、
キスババアになってる
さないと楽しめない、うん、楽しめないというか摂取はできないんですよ、うんうんうん、僕らのコンテンツ
できればね、わがままを言わせていただけるんだったらこれからもごひいきにしていただけるととても嬉しいです。
700つまりラジオネームキアチアチアキさん、
アチアキさん、
次のオリンピックはいつじゃ。ターボババアさん、なんか狙っているのですか。
ターボバ、うん、
吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、ギョギンス、キアチアチアキです。ふと前から1週間前には何を食べたのか忘れがちでした。もうそんな昔からさ、1週間前のことなんか覚えてる。
いや、1週間前の食事は、うん、覚えてないよ。
私前々から納得できないことあって、うん、なんかアニメとか映画とかで、うんうん、あなた1週間前の何時頃どこにいました、知るかって話じゃない。
いや、
お前言ってみろよ。逆に
どこにいたかは覚えてる。
いや、あの、家にしかいないよ。
これで、
これで言ったら家にしかいません。証明できる人は知らんがな。
だって逆にそう、うん、例えばあの、お出かけはされていらっしゃる。
お出かけもたまにする。
するする。
お買い物、
それは、うん、先週のまあ何曜日ぐらいに行ったかなぐらいはまあ覚えてる。
覚えてない。
なんでやねん。
平日の昼間
昼間じゃない、
日中にスーパー、
うんうん、行ってらっしゃい。
行った。氷を買って、テクテク歩いたら溶けて。
分かったです。何週こするの。
ね、一週間前で、一週間、今日だから一週間前ちょうど何食べてました？
うん、だ今日のでしょ？一、うん、週間前でしょ？いや、食べたもの思い出せない。
いや、思い出してほしい。
思い出せないっつって。例えばね、うん、外食をしてて、うんうん、そう、お出かけをしたとセットで、
サイゼリアとか食べてませんか。
先週は、先週の半ばにはサイゼリア切りましたけど、
あの、丸亀製麺とか行ってませんか。
丸亀製麺は行ってない。あの、うん、丸亀製麺はね、もう半年ぐらい行ってないから。
もったいない。バカバカ。
今ちょっとただバカにされただけじゃない今。
いや、絶対食べた方がいいって。暑い時期にはすだちうどん、まあまあまあ、冷たいやつ、うんうん、はい。そしてお昼はまだかのあきらちゃん、今食べたばかりでしょおじいちゃんとまでは言ってませんが、
うんうん、
怖いので何を食べたか、ついでに体重も。そんな簡単な管理表をエクセルで作成し記すようにしました。
おー、すごいじゃん。
まあまあまあまあ、
いいですよこれ。健康管理
家庭もやった方がいいよ。あの、これやるんだったらついでだから。
そうなんだ。別にだから家計簿は家計簿で別に。
いや、そうなんだけど、うん、まあその方が、
いやいや、健康管理としてこれ大事ですよ。
まあ確かにね、うん、何食べたかって忘れて、レコーディングダイエットもあるぐらいですから。
いやいや、そうです、うんうん、だからそれもあるし、あの、なんだろう、自分のその健康管理として何を食べたかで、うん、栄養素的なものもある程度分かるでしょうし、うんうん、
だから私節煙したい時ってレコーディングタバコやってますからね。何本を、うん、あの、書いていくんですよ。タバコの絵文字を並べていくの
よ。いいと思います。
そうすると、うん、いや、今日こんなに捨てる、やばくない、
うん、あるあるある、
うん、レコーディングタバコ結構効きますね、節電したいときね、
うんうん、僕、あ、分かるわ。
何が。
何食べたか。
ああ、うん、そうだ、 なんか最近アプリポチポチして
る。最近じゃ、別にダイエット初めてからやってる。
あ、そう、
うん、そう、だから記憶してる。 それを見れば分かる。
見て、
自分の記憶じゃ分からない。
ああ、記憶、うん、うん、だから、あの、1週間何食べたっていう細かいこともそうだし、どこにいたかとかも分かんない、
うんうん、ダイエットするときにそのカロリーというか PFC バランスなんですけど、うん、その
なんだ PFC。 まあいいや、
ね、タンパク質とか、うん、
タンパク質
あるんだけど、うん、だからそれの、うん、あの、記録をしてるので、うん、もちろんそのざっくりではあるんですけれども、うん、その正確にこうやって、まあ、測ってるわけではないんだけど、うん、まあ、ある程度この、例えば、ナス何本食べたみたいな。
ナス美味しいよね。野菜で私マジ1位まであるから。
ああ、そう、
うん、いや、ヤングコーンか、いや、どっちだ、うん、まあでもナス。あ、でもゴーヤ来るな、ズッキーニ、あー困る。美味しい。
いや、まあ、いいですけどね。うん、そう、いや、だから、お肉、どれぐらい食べたとか、ね、うん、ある程度のそのやつの、記録は全部してるので、
うんうん、
1日何キロカロリーを超えないようにみたいな感じでやってはいますから。
大体、うん、成人1200ですか
?1200 めちゃくちゃ少ないですよ。
あ、本当？
うん、
じゃあこれ何なんだろう、理想体重かな。あ、そう、ダイエット時だ。 ダイエットしてる人は1日1200ぐらいにしてくださいみたいなやつがあるんですよ。
いやいや少ない少ないです。
そうなの、
めちゃ少ないです。
でも普通に
だいたい女性だったら1600、前後、その痩せる意識
だった。でもだからその1200だった、1200って結構有名だと思うんだけど。
いや1200は食べなさすぎですね。
あのトマトとキャベツ、うん、あとキノコ類エリンギみたいな、うんうんうん、それとあと玉ねぎとか生姜とか、
まあ、人にもよるけど1200にすることで抑えるっていうのは、うん、まあ確かに方法としては
1200円じゃないよ、1200カロリーね。
いや分かってます、うん、1200にして、
うん、あの1日、うん、やお休みの日であれば、うん、そのトマトスープ、脂肪燃焼スープみたいな、あとセロリとか入れて、うんうんうんうん、それだけで過ごすみたいな、うんうん、
で結構極端だと思いますよ。
だからその、うん、麺的なものを入れるにしても春雨とか、
うんうんうん、
まあ私やるんだったら白滝にしてしまうけど、まあまあまあ、そこまでやるならね。
というかあの個人的あの、うん、まあ、いろんな考え方あるんで別にいいんですけど、自分に合ったやつをやってくれればいいんですけれども、うん、そのカロリーとかを記録する、うん、で健康的にちゃんと痩せる、要はその、持続的に、まあ、うん、あれ当たり前ですけど、ダイエットが終わったら元の体型に戻ったら意味がないので、
うん、
リバウンドですから要は、だからそれを維持するためという意味で考えるのであれば、うん、1200はちょっときつすぎなので。
そうかね、うん、なんか
あのやろうと思えば一食で超えますよ1200は。
あー、
うん、ラーメンとか食べたら
1200と勘違いしてるのかな、うん、いやどうかな、まあでも1200っていうのある気がするのよね。
いやだから そういう風に言われてるやつももしかしたらあるかもしれないですけど、
すごいイメージあるんだよね、うん、
あの、うん、まあ、とりあえずそのやりすぎ、だから1000やっても1600、
うんうん、
1600から1700ぐらいでも十分あの記録してたら痩せるあの数値です。しっかり食べて、
あの斉藤由紀さんが、
う
ん、産後に 3人目かなんかのお子さんを産んだ直後に、うんうんうん、デブッとしたんですよ、
うんうん、
なしょうがないよね、産む前食べてたんだから、
はいはいはい、
で産んで、まあ、戻らないっていうことで悩んでて、うん、でもうこれは強制的に自分追い込んで痩せよう、うんうん、みたいなことで、うんうん、2ヶ月ぐらいでガーン元の斉藤由紀に戻ったんですよ、うん、で笑っていいとこが中に出て、痩せたねってタモリさんに言われて、うん、いやそうなんですよ、やっと戻りましたって言ってて、うんうん、何食べてたのって言われて、うん、ここ2ヶ月間お味噌汁の上澄みですかねみたいな、
うんうんうん、
すごくないみたいな、大豆も取らねえのみたいな、
まあ、ちょっと極端すぎる気はしますけどね。
そうで、あと中に入ってるお野菜だけは食べていいということにしてましたみたいな、
うんうんうんうん、
いやそれでよくなんかもうシワシワになっちゃうよっていう感じがして、
うんうん、
そのタンパク質取らない感じが、
そう、まあ、だから本当にいろんなやり方ありますが、極端に一回痩せた後に、うん、ある程度 その食事に戻していくみたいな感じのやり方もあるとは思いますし、
うん
うん、オートファジーとかね、考え方もいろいろあるとは思うので、別に一概には言えないんですけれども、うん、まあ、普段の食事の制限をし、それを持続的にずっと続けていって健康的な体を保つという観点で見れば、だいたい1700前後、
うん、
女性だったらちょっと少なく1600前後で、まあ、男性だったら1800前後、う
ん、あんまり数字とかに縛られたくなくて、うん、そのカロリーにせよ体重にせよ、はいはいはい、何センチメートルとかにせよ、うん、数字が嫌いなの私、うん、数字を目指すとか数字を目標にすることが好きじゃない、うん、もともと合わない、それ人として、うんうんうん、だからもう見た目、体重だよね、
はいはいはい、
だからもう何キロは100キロあろうが、
いや大
事、見た目美しければいい。
そうそうそう、うん、それ同じこと言ってました、僕 あの保健体育 の先生が、似たようなことを言ってて、
うん、
そのダイエット、要は体に悪い極端なダイエットがすごく流行ってた時期だったと、
うんうん、
僕があ
、ね、
うん、
あったと思う。もう結構その平成、浜崎あゆみさんとか安室ちゃんだろうな、でも、
うんうん、
あの細さに憧れたっていう人が結構、そうそうそうそう、
で、
う
ん、体調崩しちゃって倒れちゃうみたいなことが結構社会問題になった時期があって、うんうんうん、でその時に、まあ、ダイエット今すごく流行ってると思うけど、うんうん、今ちょっと見て書くねっつって体の体型を書いて、一つがすごく、まあ、いわゆる太めの、うん、シルエットを書いて、うん、でも一つが細めの、体型を書いて、
うん、
でこの太めの体型が40キロ、
うん、
でこの、細い体型が80キロ、うん、どっちになりたいっていう風に聞いたんですよね、うんうんうん、で、まあ、当然細い体型の方がいいって、うんうん、だからダイエットっていうのは体重を減らすことじゃなくて、うん、見た目を整えることだっていう意識を持たないとダメだよっていう風に教えてて、
じゃあ私すごいじゃん、その先生いらずじゃん、
いらずかどうかは分かんないけど、
だって自分でそうやって考えちゃうぐらい頭いいんだもん。
頭いいのか、
うん、続き読んでいいですか。
はい、どうぞ。
で、まあ、エクセルで管理してますよと、ご飯をね、はいはいはい、でオクラは3日前に食べたから今日は次を収穫しておかないときっと硬くなるなと、バジルはしばらく使ってないな、もうシードになるまで放っておくか、
うん、
バジル、まあそうか、パスタとかイタリアン作らないとあれかな、うん、でシソ、大葉は毎日取ってるけど困らないぐらい育ってくのは嬉しい、これはいい、めちゃくちゃ羨ましいけどね。もう大葉 なんかマジで何ぼあっても困らんからねって、うんうん、ミルクボーイ出てくるからね。家庭菜園管理にも役立っています。
うんうん、いやだから記録するのいいことですよ。
うん、これなら来年はゴーヤも再登板できるかも。うん、過去食う機会を逃し黄色に熟してしまって失敗した、あーでも中身が真っ赤になっちゃうやつから、
あらあら結構びっくりするやつ、う
ん、あれはびっくりする。ただあれは食べられるんですけどね。
あーそうなんですね。
そうそうそう、うん、皆さんは先週の今日食べたものを覚えていますか。だから覚えてないんですよね。うん、
記憶では覚えてない、見ればわかるけど、
ね、ことなんですけど、うんうんうん、まあ記録ね、あのね、最近行ってないんですけど、映画に、うん、あの狂ったように行ってた時代があって、
映画館ね、
そう、うん、映画館、映画館ですね。そう、映画もちゃんと見るときもあるんだけど、うん、大体はその映画館という空間が好きだから。
ああ場所に行って帰ってくるってこと。
そう、映画館に行って、
ああでも言ってたらチラシを持ってくるのが楽しかったって。
そう、あのフライヤーがバーってこう、はいはいはいはい、近日公開予定の映画はこちらみたいな感じで、
はいはいはい、
バーって並んでるので、うんうん、水谷豊さん映画作るんだとか、何々これこれ何々これこれ、
あと予告流れてるからね。
そう、それもあるし、
待合ロビーで、
うん、チャイルドプレイがなんだこんなこう怖くなって戻ってくるのかみたいな、見ちゃおうかなみたいな、怖くねえしなみたいな。
チャイルドプレイね、なんかいろいろとね、うん、設定掘ってみたらすっげえ面白かった。チャイルドプレイは
どういうこと、
うん、
何なのどういうことい
や
あいつ怖くないよ、チャッキー。
だけどその
チャッキー、
あのチャッキーの嫁みたいなやつもいるの知って
る。ああ知ってる。あいつら仲良し。
あったりするんですよ。うん、あれそのなんか、あれもそう、あの13日の金曜日の
ジェイソン、
そう、うんうん、もうなんかいろいろとその見たりとかしてると、うんうんうん、あのなんか通説がこうなんだけど、あれはちょっと違くてみたいな、うんうん、解説をしているあの YouTube のその動画とかがあって、
13日の金曜日ってモデルがあるらしいですよね。
うんうん、
事件の、
うんうん、
怖すぎない？
そうそう。いやだから、うん、あの怖いんですけど、
怖いって、うんうんうん、アルゴメトリーとか見てると本当にそういう知識が入ってくるから、うんうん、寝れなくなる
の。いやでもまあいろんな話があるなというのはすごく思う。だってさっきにあの俺なんていうんでしょう、これは平和ボケなんだろうけど、うんうん、もうこれにここに関しては、うんうん、やっぱりその凄惨な事件とか、うん、その何十人その殺害みたいな、うん、もうひどすぎるものって、うんうん、海外っていうイメージが強かったんだけど、
あまあね、あのシリアルキラーとか、
そう
その異常な、うん、その人数殺してる、
うん、とんでもないみたいな、
大体ロシアとかじゃないのみたいな、うんうんうん、あの結構多いんですよね。
あったんですけど、うん、もう近年普通に日本で起きてる。
いやだからあの、うん、エベツの一人の男子あの大学生、うんうんうん、ボコボコにして殺した事件、あれ本当に全員死刑でいいと思ってる私、
うんうん、
なんか なんていうの、そのやっぱこうどうしても、うんうん、その誰が主導してたかでナンバー付けみたいな、
まあ、だから罪の裁量を決めるとき
に
ね、
うん、そういうことになるんだろうけど、
うん、
でももう等しく悪いと思うんだよね、うん、あの場にいた人、まあ、
それはそうなの、うんうん、まあ、だから本当にそのね、それこそね榊原の件とかもそうだけど、
まああれちょっと特殊なんですよね、
う
ん、
いやだからいろんなのがあるけど、うん、本当にその凄惨な事件って普通に日本でも起きてるよっていう、
うん
う
ん、
洗脳の件とかもそうだし、そんなこと言い出したら地下鉄サリン事件とかもそうですからね。
まあ地下鉄サリン事件のインパクトはすごかったですね。もうあれ大人になっても、うん、なんだっけ、あのロシアとウクライナ そのやり取り、うん、かやり合いみたいなことで、うん、ロシア軍がなんかサリンを持ち出してるとか用意してるみたいな話が一時あったんですよ、
うんうんうん、
サリンはやめなって思ったもん、
うん、
なんかすごい刻まれてるもんね、
うんうん、だから本当にショッキングな事件、その北海道も物騒なのもあるけど、うん、別に北海道に限らないかったりするから、
うん、まあね、うん、最近多いよね、
あの多い
京都の男の子が連れ去られて、
うんうんうんうん、
さあんなんもさ
偽装したとかね、まあ、本当に
いろんなのあるから、あの親父には一発殴らせてほしいと思ってるし今だと、
うんうんうんうん、だからまあ本当にいろんな事件があるから本当気をつけなくちゃいけないんですけど、なんで事件の話になったんだ。
えだからチャイルドプレイよ。
あチャイルドプレイ、ちょっと待って、この話けどこんなほろほろした記録
聞いて聞いて、
ないない
だから映画館にフラッと行く、
そうだそうだ映画館に行く話、
映画館にフラリと行くってことは歩いてるってことなんですよ、はいはいはい、
そうですね、
そう、うん、であのフライヤーとかが見たいで、フライヤーを収集してたんです私、
うんうんうん、
で別に見る予定ないんだけど、上白石萌音ちゃんが出てる映画だってなったら、
映画だ、
そのフライヤーを持ってなんかあのそれを入れるためのクリアファイルとかもちゃんとなんかリュックの中に入れてって、
お
曲がるの嫌だから、でその、あのいろんなねその見たい映画を、
はい、
もう結構軒並みかな、うん、そのクリアファイルに入れて、あとあのその映画館で出してるあのなんでフリーペーパーみたいな雑誌みたいなのあるんで、
うん、
でその入れてい
いっすね、
でそうで大体1週間に1回、1ヶ月かな1回、うん、でもフライヤーは結構入れ替わり激しいから、うん、行く理由が割とあるんですよ。
あそうだからウォーキングをしてた時期だ、
そう、うん、だから結構歩いてるってことなんですね、はいはいはい、で最近もなんかあもう最近体重やばみたいなことがあって、
うん、
なんとなく歩く っていうことをちょっとだけ意識したんです。
おようやく思い越
した。そしたら結構ザンってきました。ザンって、まあ、入らなかったものが入るように。
本当になんかその吉川さんね、うん、言ってたそのダイエットの話題になった時に、うん、その歩数計とかを、うん、あのね、iPhone とかに入ってるその歩数計とかを見た時に、うんうん、何歩でしたっけ？
54歩。54歩。
全部トイレに行ってたんです。
全部トイレか水飲みに行くとかぐらいでしょうね。
食事とか
ね。どんだけベッドにいるのっていう。
いや、ベッドじゃないですよ。
ゴロリゴロリ。
いやいや、あの、ロフトの、ロフトの仕事でしょ、
うん、まあ、どっちでもいいんですけど。同じようなもんなんで。
基本的に座って仕事をしてるっていう。
そうそう、うんうん、なんかもうだからちょっとした、
だから考えてみれば占いだって動かないんですよ。上半身は動いてるかもしれないけど、
でも右手筋肉痛が、右腕筋肉痛
が、まあまあ、だから右手はね使ってるかもしれないけど、
うん、もうシャシャシャシャシャシャ、もうシャフルしてて、重っ。何回切ってもこのカード OK 出さないとか思ってて、
乳酸が溜まってんだよそこ
に。そうだよ、だからもうこういう風にしなきゃいけない。乳酸を、まあ、散らさなきゃいけない。こうやって上の方でバラバラして、ヘリコプターみたいにこうやってなんかね、だからね、あの割と私ちょっと歩けば反映される人なんですよ。
いや、っていうかだから1日50歩ぐらいしか歩いてない人が急にそんなに歩いたら、うん、走るか1万とかですよね。
そうそうそう、そう、そう、1万とか1万3000とか歩いて
た、多分最初は 1,2 週間ですぐ結果出る
というか、まあ、それもそうだし、うん、あとね、うん、そのいきなりその70歩とか、うん、それくらいのところから1万3000から5000歩ぐらい歩いて、
うん、あんま良くないですよ、そんな極端にやってたら痛くなっちゃうもん、足。
そしたらもう筋肉痛で歩けなくて、う
ん、なる、それはなるよ、
うん、なんで私こんな筋肉痛なの、筋肉痛になるようなことしてないけどって思ったの、うん、まさか歩いたからと思って嘘でしょと思ったけど、
うん、54が200倍ですよ。
いや、ほんとそうね、だからびっくりしちゃったんだろうね。ふくらはぎとか太ももがおいみたいな、
おい
ゴロゴロしてんじゃねえのかよみたいな今日は急に歩くなんか聞いてねえぞ聞いてねえぞ、おい起きろ起きろ、ふくらはぎ、ふくらはぎ、
あの習慣なんでね、うんうん、習慣を改善するっていうのが一番ベストですよ。僕もだって最初ダイエットをした時に 1,2、うん、ヶ月ぐらいで3キロとか4キロとか平気で落ちてましたから、
うんうん、まあ、私数字は分かんない、うん、とにかく入らなかったものが入るようにはなったっていう、まあ、まあだから
そう、そう、腹囲が変わってるってことですかね、要はそれは。
そうし、
お腹周りが、
あのお腹周りもそうだし、あのブラジャーとかも緩くなって、だからもう全体よ、うん、パンツとかもそうだし、
そこまで細くなるってことは、うん、もう一気にその脂肪細胞が削れてってますから、
うん、そう、ザンって結構くる人なんですよね、うん、だからそれはまあ今後も継続したいなと、歩くことはね、うん、別に歩くぐらいできるから、うん、まあ、健康のためにもなるんでね、うんうん、皆さんもね、いいやっていきましょう、うん、
はい、はい、
曲名気味シェルター、
ラジオネーム熊部屋 G、
OG、
吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、巨源さん、はい、熊部屋 G です。いつも優しい番組をありがとうございます。
優しいか、
うん、優しいよね G、 私は外プレゼント会を聞いたら、あ、聞いてくれたんですね、ありがとうございます、います、
そして外さん、出資をありがとうございます、ね、あの外プレゼンツ会結構面白い話してますからね。
そうですよ、
あの掲示板で見られますからぜひ見てください。
あの私に関して言えば内容いつもと同じというか、あの、うん、同じテンションでやってるから、うん、特に覚えていないですっていうぐらい本ちゃんの曲意味のテイストでやっていますので、はい、ぜひ聞いてみてください。外プレゼント会を聞いていたら裁判傍聴が面白いという話題が出ていましたねと、
うんうん、第1回かな、うん、
そうかな、
うん、
で G も激しく同意です、見に行きたいと、わかる、私も行きたいんですよね。
ほう、
うん、ただね、派手な事件とかちょっと倍率が高かったりするからね、
うん、みたいですね、
はい、これって実は古代や中世の公開イベントと構造が似ています。
ほう、
戦争コロシアムでの討議、弾頭大公主刑、うん、これらはすべて公開で行われ民衆の目にさらすことで広報や統治の手段、そして娯楽として機能していた、そう、娯楽だったんですよねこれ、で機能していたと言われています。裁判もある意味でそれに近いものがあります。日本国憲法第82条では裁判は原則として公開しなければならないと定められています、
うん、
透明性を確保し国家権力の暴走を防ぐためです、うん、でもあれですよね、最近は警察の取り調べも可視化されてる、
うんうん、
あの録画録音しなきゃいけないし、
うん、
そうっていうねのがあるから、
なんかありましたね、そのなんかあの自白を強要するみたいなこと
が、そうそうそう、だから今ってその机バーンって叩くのもダメみたいなのもありますよね、うんうんうん、はい、そしてでも公開されているということは傍聴人にとっては非日常の体験でもある、
うん
うん、人間の本質はどうやら非日常を求めるようです、うん、ストレス解消にもなるらしい、まあね、裁判
本当に人のことをあの殺す勢いで殴っちゃった人とかって見ないからね。
うん、
うわーっていう動物園化もちょっとあるのかなとも思いますし、まあと勉強になると思うね。エンターテインメントの源流は残酷なイベントや極限状態の公開だったのかもしれませんね。ではまたというね。
源流か。
でもね、あのね、うん、これって本当に中国の昔の拷問とかってえぐいんですけど、うんうん、それってやっぱこう晒されるんですよね、
うんうん、
その民衆の、まあ、わざわざ集めるまである、
うんうん
うん、あの公開日を告知して、
うん、
そうで見に来なさい、まあ、
公開処刑ですよね。
そうであの、うん、こんなことになるよっていう、
うんうん、あのだ見せしめですよ。
そう国家反逆しようとしたらこんなことになるんですよっていう、うんうん、でそれをあのうわーってこう怖いなっていうので見る人もいるし、
うん、
あの子供とかなんかは何かわからないからポカンってなってたりもするし、である人はおいいぞ持ってやれみたい な、うん、なんかそういう、うんうん、なんか闘牛場的なテイストで見るような人もいるというね、
まあ、残酷なイベントや極限状況がエンタメの源流とは思わないけれども、うん、あの G が言ってる通りエンタメの源流は非日常っていうのは、うん、もうまさしくその通りだとは思います、
ね、いやじゃあ私の小説売れないでもしょうがないわ。私書いてるのデイリーライフだから
違うわ、そういう話じゃないよ、うん
う
ん、あの要は非日常イコールその人の中の普段の生活の中では起こり得ないこと、
うん
うんうんが多分エンタメの源流なんだとは思うんですよ。
うんうん
うん、まあその吉川さんでいうところのまあ和風狂犬の作品だって全部そうですよね。なんか日常に近いものとかって現実的とかって話してるとメロドラマとかが割と近かったりもしますけど、でもやっぱり自分の日常の中でもあれは起こらないじゃないですか。
だって日常にないからあんだけ書くのかかるんだよ。
はい。だ
から調べ物がありすぎて。だって3億円事件が身近なわけないでしょ。
いやいやだからそうなんだけど、
うん
うん、でもだからリアリティあるだからドラマとかでもそうですよ、
うん
うん、で描いてるもの別にそのファンタジーだけじゃないですけど、うん、描かれるのって、うん、でもやっぱり自分が日々生活していく中では巡り合わないようなことだったりするから、うん、あのエンターテインメントとして成立するっていうような話なんだとは思うので、
うんうんうん、
まあでもそれ言い出したらあれもそうなのか、そのドキュメンタリーとかってっていうのも日常を描いてる。でもまあその人の人生だから、
あでもね、自分の人生ではない。ドラマってドキュメンタリーめちゃくちゃ好きなんだけど、仕事の流儀とかあの辺、
そうですよね、う
ん。すっごい好きなんだけど、なんだろう、やっぱ、
うん、
あれも非日常ではあるんです。やっぱその道のプロを追ってるとやっぱりもう全く知らない世界。
う
ん、
そうやっぱそうだとは思う、うん。その道のプロって自分はそのプロじゃないから。
大体、うん、あのなんていうのかな。その人にとっての普通ではあるんだけど、例えば、うん、いきなり50歳になって、
はいはい、
自分はもうジェンダー女性であるということを周りにもバーン言って、
うん、
で急にそのなんていうのかな、もう女装も厭わなくなって、うんうんうん、みたいな感じで暮らし始めた方の日常を追う。ただただその人はあの頑張って仕事をして朝ジョギングしてっていう普通の日常なんだけど、
うん、
ただその人には背負ってるものが一個乗っかってるから、
うんうん、そうですね、
そう、だからそれはドキュメンタリーとしてすごく学びになるしっていうやつなんだけど、見てるこっちとしてはその人はね、こっちからしたらすごいことをしてる人なの、
うん、やっぱりだから違うようには見えますよね、
う
ん、でまあさっきそのなんかその道のプロじゃないしとは言いましたけれども、その声優さんのね、
うん、
例えばあの高山みなみさんとか、
うん、
その人の一日とかって見たとしてもやっぱ
りもう本当に見られない、そんなの申し訳ない。何どうした、何て言ってんの
さよならと思って、
うん、
いやだからその
やめて、高山みなみさんのそういう秘密を暴こうとするの。
自分の秘密じゃねえ
んだよ、自分じゃないじゃないですか。何
自分じゃないじゃないですか。
自分じゃないよ、
うん
うん、とんでもないこと言うなよ。
千葉さんの日常とか、
うん、高野うららさんの日常も追うなよ、
うん、うるせえなだから
神なんだ、
同じその業界にいたとしてもやっぱり自分ではないから、うんうん、
いやーそんなこと言ったらしいあのなんていうの、追ってみて、うん、まあまあはいはいはいってなる人ってチョメぐらいしかいない
チョメだってちゃんと学ぶわ。そりゃ言い過ぎよ。
わかるわかるけど、うん、誰よじゃ
あ、うん、誰よとかじゃ
ね
え。仮にね、チョメの日常を見たとしても、うん、それはエンターテイメントになりうるだって僕じゃない
から。いや、もちろんもちろんね、うんうんうん、それはそうだよ。だから自分以外だったらもちろんそうなんだよ。
そうだからやっぱり
ここ2人が入れ替わったとて、
あ、そうだから、そうそうそうそう、だから吉川さんの1日を、うん、その、うん、僕がそれ見るっていうことでも、なんでこんなに定点しかないんだろうなみたいな感
じ。定点あのさ、あの本当に物理で、
うんうん、
そのなんか君の名はみたいに入れ替わるってことじゃなくて、
はいはいはい、
もう知識とか、あ、ごめん、なんでもない、
脳が変わるってことですか。
じゃあその脳が変わるとかっていうより、うん、その人の一日をずっと目線で、うん、
あ、追体験するってことね。
そう、うんうん、撮って、
はいはいはい、
で あのそしたらお互いにちょっとリスペクト度上がるんじゃないかなって思ったりするの、
うん、いや別に僕だってリスペクトはあります
じゃあじゃあそれはあのデフォルトのリスペクトはあるんだけど、うん、あこの人こんな人知れぬ苦労があったんだみたいなやつとかでちょっとリスペクトレベル上がるんじゃないかなと思わない
。いやそれはだって別にあのそもそも、うん、なんかそれを最近おっしゃらかれない人がマジで多いと思うけど、
人にリスペクトがない人多すぎるよ。
多すぎ、
やばいよ、
本当に多すぎ、うん、だけど僕だってそのねまだまだ足りない頭で考えてはいますけど、吉川さんが今の占い師になるときにどれだけ努力したとか、うん、その声優としての仕事をつかむためにどんだけ営業を重ねたりとか、うん、あの現場でどういう仕事をしてたりとかっていうのは僕はもう想像するだけでしかないですけど、うん、それをやってるんだろうなと思えるから、うん、なんだろう、簡単にその今の仕事のね、うん、状態に対して俺でも簡単にできるなんてまず思わないし、うんうん、っていうのがあるんですけど、
うん
うん、だからそれを押し分かれない人も多いし、うん、だからやっぱりそれは僕にとって非日常になりますからね。
なんかね、
うん、
こういう、うん、そのなんかいろんな、歴史のさ中にある、
はいはい、
まあなんか裁判もそうですし、うん、まあ討議、断頭台、公式、まあこういう拷問系ね、
はいはい、
あともしくは なんていうの、刑罰、
うんうんうん、
みたいな、
はいはい、
うん、そういうやつとかってあるんだけど、うん、なんかこう一貫してやっぱり日本でも晒し首みたいなのあったでしょ、新選組の時とかも、
うんうん、そうそうそう、いやだから、うん、そのなんていうの、人が凄惨な、まあだから娯楽として見てるっていうのは、うんうん、確かに、うん、そういう側面はあると思うんだけど、
だから全く関係ない人だったら娯楽になっちゃうって、
いや
怖いんだけど、
違う違う、うん、そうなんですけど、
ホラー映画みたいなテイストになっちゃうね多分。
いやだから吉川さんが言ってたじゃないですか、
何が、
警察の方が解説をしている YouTube ライブの中で、うん、はいはい、事件の解説をしているときに、うんうんうん、見ている人の一人がその事件を知らなかったから、
うん、あ、そうで、なんだマイナーな殺人事件かって言った
の、マイナーな殺人事件だっていう言葉を使って、うん、その解説してる警察の人が、うん、事件にマイナーもメジャーもねえんだよってブチ切れたってい う、うん、だから非日常として見てしまうのは分からなくはないんだけれども、うんうん、想像をして そこに対して、うん、なんだろう、敬意を払うというか、
うんうん
うん、当事者の視点をちゃんと持たないと、
うん、
なんだろう、自分は意図してないのに、うん、残酷なことをしてるよっていうことになり得るっていう話で、
まあ、悪気はね多分なんかもうほんとさらっと言ったんでしょうね、
うん、てか悪気がないのが悪いの、
まあ、もちろん、
うんう
ん、そのなんていうの、ベースの価値観がちょっとずれてますよってことだと思うんだけど、
うん、
だって殺人事件ですよ、人が亡くなってることに関して、
そうな
んですよ、大きいも小さいもなくて命 の重さなんて等しいわけだから、
だからカオルちゃん、スバル君のカオルちゃんがすごくいいことを言ってるんですよ、
うんうん、
遠くの方で震災があった時に、
あれは本当に書いてて私もなんか覚悟したよ、
うん、
こんなこと書いたら、うん、結構後に引けなくなるなって思ったけど、
いや、まあ、でも本当にそうなの、
うん、
で僕も その感覚はあるの、
うん、
自分じゃなくてよかったっていう感覚はもちろんあるんですよ、
うんうん、
でもそれはまあ、カオルちゃんに対して反論するならば、
うん、
その遠くの方で何かさ、要は自分以外のところで何かしらの被害が起こった時に、
うん、
自分じゃなくてよかったなとは思うけれども、うん、その人たちに対しての、うん、その気の毒な気持ちがないわけじゃないから、
うん
うん、だから そこの違いなんだと思うんですよ、
うんうん、もう私共感性高すぎて、もう千葉豪雨とかも全部そうだけど震えてるけどね、
うん
うん、私無事なのに。
いやそれ
震えてるから、ね、
行き過ぎるって
ウェザーニュース見ながら
変なことになるから、それはちょっとそれ行き過ぎなんだけど、
もうなんかエンパスのものすごいやつだから私、
うん、だからとにかくね、そのなんだろう、まあ公主刑とかなんかそういう、要は刑罰もそうなんで、うんうん、だからこれがね、
うん、
行き過ぎているその娯楽的感覚が SNS での叩きなんですよ、
う
ん、
まあそうかもね、うん、あれはダサいですよ、
うん
うん、
あれはだから本当に配慮に欠けてるだけなんですよ、
うん
うん、俺はだから叩かれてもしょうがないっていう感覚は意味わかんないし、
うん、
うん、その
なんか、うん、とりあえずこう、あ、なんか有名人だったらね、なんかその有名人だったら漏れなく調子に乗っていて、
うんうんうん、
漏れなく金持ってて、
うんうん、
漏れなく叩いていい、
うんうん、
みたいなのやめた方がいいよ本当に、う
んうん、もちろんね、何かしらその公 その現象として、
うん、
それが間違っているっていうことが批判されるというのは感覚としては分かるんだけど、
うんうん、
だからってそれを罰していい対象にはならないから、関係者以外は
なんか少なくとも本人のとこまで言いに行くことなくないとは思う、
そのあの SNS ならね。
そう、うん、なんでシゲに、シゲってニュースのシゲちゃんに今度の舞台とかマジでつまんなかったみたいな、っていうか舞台の監督とかやってないで、
それはまた
シゲが出てるやつ見たいんだけどみたいな、
う
ん、
それはネットリテラシーの話だからまたちょっと違うんだけど、
なんか、うん、あのまあまあまあ、でもだからそういうこと、うんうんうん、アンチコメントにせよ、例えばケイちゃんに対して、うん、お前みたいなやつ死ねばいい、うん、みたいな、うん、あの どこからどうなってそういう意見が今出たわけ、ナウでみたいな、そういうやつをわざわざケイちゃんのアカウント、だからケイちゃんツイッターやめたからね、うんうん、お前のせいだよって思って、いろんな人に対して、
まあまあまあまあ、うんうん、いやだからそれはまだ SNS の持つ怖さだとも思うし、うん、そのなんか自分の使い、例えばねその、うん、なんか似たような感じなんだとは思うんですけれども、うん、あの誰かと肩がドンってぶつかった時に、うん、痛いって痛がってるのに、うん、こんなのぶつかったうちに入んないだろっていう風なことを言ってんのと同じなんですよ全部、
うんうん、
その言葉をかけて、その言葉に対して傷ついた人がいるのに対して、うん、もうちょっと程度はあるんですよ、うん、前もなんかこの話になった時に言いましたけれども、あの指でチョンって触られた時に、うん、だーってなるのはちょっと違うだろうっていうのはあるけど、いや、
わかんない、ものすごいあざで内出血してたらその反応もありはありでしょ。
いやだから、うん、それはそうかもしれないけど、うん、健康な体で指先触れた時に、おらるってなるのは違うから。
いやでも私あの、うん、あれでここの前も言ったけど、うん、ここの辺の、 あの肋骨のあたり、はいはい、上の方の、ね、
うん、
ここ、
うん、
もう これ、
うんうんうん、
これで痛いですよ、うんうん、今押してる力。
い
や、
それはだから痛いところがあるってことでしょ。
いや、うんうん、でそれで子供の頃に親がそれを信じなくて、うん、痛いわけないでしょとか言って、うん、竹の定規みたいなので私もドーンとやってきて、うんうん、もう息できなかったんですから、うん、
それはそれまた、まあ、話変わってくるんだけど、
そう、
うんうん、まあまあだからそういう風にその配慮がないとかっていう話もそうなんだけど、その娯楽何でもかんでもその娯楽として消費していいわけじゃないっていうのが、う
ん、あ、もちろんね、個人的な考え方、それはそうだよ、うんうん、それはそうですよ、あの特に現代に照らし合わせれば、あのそんなことを別に言うのは勝手だけど、これ面白いよねって言うのは勝手だけど、うん、言ったことで白い目で見られるのはご自身ですからねっていう、
そう、まあ、もちろんね、何でもかんでもハラスメント、そのハラスメントみたいなことにもなってるから、
うん、
あのどっちが 100% ってことは、ま、マジでない、その意味、うん、そのなんだろう、押し付けたら終わりだとは思うんだけど、
うん
うん、でもなんかね、うん、非日常がエンタメ化しやすいとは思うんだけど、
うん、
他人への敬意を払えなくなるとそれは暴力になるよとは思うんですよね。
まあ、気をつけてください。売れてた頃の私が、売れてた頃というか、
はいはい、
2005年から7年頃ぐらいの私が死のうと思ってたので、
はいはい、うん、あ、言葉でね、
うん、あまりにも2ちゃんに単独アンチスレ立てられすぎて、
うんうんうん、
マジで本当に、
うんうん、
もう思い出すだけで嫌になるよ。
まあ、何度も言ってますけれども、うん、でそれは僕の考え方ですけど、あの言葉は刃物なんで取り扱い注意です、
ね、うん、取り扱い注意だよ、
はい、おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
はい、やってまいりました。ということでね、今回も、
いやー早いな、
なんていうの、特盛り定食特盛り牛丼。
いや、まあ確かに今日はちょっと、うん、あの収録時間長めになっちゃいましたけども、語ることが多くてね、うん、いや違う違う、そうじゃなくて、
うん、
37近づいてます。
あ、そうだよ、
皆
さん、あのあなたの中の37、あの、ま、ラッキーだったこと、
あともう1ヶ月ぐらいしか猶予がないです。
一通も来てないからね、
うん、まあまあまだ募集し始めて段階なんで。
あ、そ
うか、うん、そうそうそう、あのなんだったらまだね、あの公開されてないまであるから。
あ、そうじゃあ私が早がてにしたんだ
でも本当にね、余裕はないの、うんうん、だって37を、うん、あの撮る週よりも前の週に収録が入るので、
うんうんうん、
実質もあと 3,4 回ぐらいしか余裕がないですから、
焦ってくるよねもうさ、 リップでいいよ、リップで。
ダメ
ダメ、
焦る、管理ができないから、
うん
うん、なんであのメールフォームにコピペでいいから、そういう時は送ってください、
う
ん、
そうだね、
はい、皆さん、あのあなたの人生の37 うん、はい、あの募集しておりますので、はい、ぜひとも皆さんにラッキーと思った、うん、人生上これマジラッキーだったっていうのを、うん、まあ、もちろんそのベストを探して送れなくなるじゃ意味がないので、うん、あの思いついた限りでいいですから、うん、あ、これも37だったみたいな感じで別に追加で送ってもいいですよ。
もう10パターンあってもいいよ別
に。そうそうそう、いいのいいの、うんうん、ラッキーだと思ったことぜひ送ってください。よろしくお願いします、うん、
ちなみに私はリンゴ飴がとても美味しいことに気づいたことです、
はい、
というわけでまた次回この場所でお会いしましょう。じゃあもうすぐ私の誕生日だ。みんな欲しいものリストはあのー、てんてんてん